始まりました。映画の話したすぎるラジオ第239回になります。この番組は大阪で映画トークバイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では近況の話から入っていこうかと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、僕からは映画の話ちょっと一本したいのがあるんですけど、一つの机二つの制服っていう台湾映画なんですけど、
はいはい
はい、机の友と書いてキユっていうのがあるんですけど、まあ、ある進学校が舞台の話で、そこに通う女子高生二人のが主人公って感じなんですけど、でその高校っていわゆる全日制と夜間コースっていうのは二つのコースがある学校になってて、で最初の一年生は同じ教室の同じ机を、まあ二つ別々のクラスの子たちで共有し合うっていう仕組みになってて、なのでその同じ机を使う子同士でこう仲良くなるっていう文化、まあそれがキユっていう文化みたいらしいんですけど、まあそんなキユとなった女の子の話になってて、まあなんかまずこの文化がいいですよね。まあそこにこう昼の学生が手紙書き置きしてて、で夜の学生がそれ見てまた手紙書いてみたいな、とかお菓子置いてあったりとかみたいな、なんかその文化がすごくいいなっていう風に思って、でどんどん仲良くなっている二人の関係性もすごく良くって、でまあそこからあるこうイケメンな男の子も出てきて三角関係になっちゃったりとか、あとまあ当時の台湾のこう時代背景みたいなのも結構しっかり描いててみたいなって感じで、まあ結構すごく丁寧に作られた青春映画というか、まあ当時受験戦争とかも結構激しい地域でもあるので、まあ結構アジアの国々って結構そういうのが多くなりがちなイメージありますけど、まあそういった背景とかもしっかり描かれていて、なんでなんかこう恋愛に偏るでもなく、ちゃんと青春映画としてしっかり描けてるような映画かなっていうふうに思ってたんですけど、で個人的にはその夜間クラスにいる、まあ主人公が夜間クラスに所属することになるんですけど、まあ、その夜間クラスにいるということに対する引け目というか、それが僕個人的にはめちゃくちゃわかるなって思って、
ほうほう、
なんかそのもう夜間ってどうせ頭良くないんでしょうじゃないですけど、とか、あとまあその高校でなんで夜間コースに入るかっていうと、昼のコースのとかまあ倍率高くて、けどまあ進学校なんで、そこからどうしても次の大学とかに進学したいとかってなった時に、まあその学校の名前が欲しいからじゃないですけど、まあシャアなしに夜間コースにも入るかみたいな、っていうようなのがまああったらしいんですけど、で、実は大学夜間コースなんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。はい。なので、ちょっと僕もその気持ちわかるなというか、どうせ夜間って昼仕事で行けない人ような人行くとか、なんかそういうちょっと普通じゃない感じの人が入るところでしょうみたいな、なんかそういうイメージ持たれがちというか、なんかそういうのに対してちょっと、どうせ、はい、私は日陰者ですよみたいな感じっていうのが、まあちょっとあったりしたなというのがあって、まあ大学なんで別に昼の授業も取れるし、私服だし、なんか誰が夜間コースかなんて分かんないんですけどね、ぶっちゃけ。うん。けどなんかその感覚自体はすごいよく分かるなと思って。で、しかもこの彼女のいる学校って昼のコースと夜のコースでこう、制服の名札の色が違ってて、露骨にそれがこう目に見える形で分かっちゃうっていうのがあるんですけど、そういうのに対してこう、やっぱ引け目じゃないけど、みたいなの感じちゃうみたいなのは、個人的にはすごくよく分かるなというふうに思ったりしました。いやーでも結構やっぱ昼までぐーたらしてそっから夜学校行ってみたいなのは僕もよくやってたなって感じするんで、そういう意味でも親近感湧きましたし、はい、
うん、
結構自分の身近に引き寄せられるような点もある映画ではありましたね。はい、
うんうん、いやちょっと気になってたんですよこれ気になってたんですけど、上映時間が合わんくて見れてなかったんですけど、あ、そういう話なんですね。全然もう側しか分かってなかったんですけど、
まあ結構いろんな要素が入ってるというか、本当にその女の子同士の友情の話の要素もあるし、 三角関係の恋の話もあるし、みたいな。てんこ盛りというか。
なるほど。
まあ、ちょっと少女漫画的ですよね。あれ。
うん。
な感じですかね。まあ、それでいて、ちょっと、ある種のコンプレックスみたいな部分も結構自分の中ではわかるような映画になってたっていう感じでしたね。
うん、
あ、まあ、あと、あの、ポスター、山口さん知ってるかなと思うんで、どういう人が出てるかってわかると思うんですけど、あの、もう、主人公のメガネっ子なんですけど、もうちょっと可愛すぎますね。うん。
はい。いや、もう、僕が惹かれた理由はまずそこなんですけど。
はい。あの、僕もそこではありましたっていう、あの、本当いい年した大人が本当気持ち悪くて申し訳ないんですけど、本当に申し訳ないんですけど、あのメガネっ子はちょっと史上最強のビジュアルだなと思いました。はい。ちょっとビビりましたね。こんな完成されたメガネ女子いるのかってちょっと仰天するレベルの、うん、もうめちゃくちゃ可愛い。もう、その子の姿見れるだけでもすごくいいというか、って感じもしましたし、まあ、あの、他に出てる、出演されてる女の子たちとか、あと男の子も、あの、すごいあの、結構爽やかなイケメンで、本当にあの、なんとか見てるだけでいいなっていうか、うん。もう、ビジュアル先行で入ったっていうところあるんですけど、まあ、ビジュアル先行でももちろんいいですし、中身もね、すごく面白い映画になってたので、はい。個人的にはおすすめした一本って感じでしたね。はい。
なるほど、なるほど。
制服が違うんですね。
そうですね。あの制服の名札というか縫い方っていうんですかね。
あ、本当だ。
名前の。
はいはいはい。
が、オレンジと白で、昼と夜分かれるみたいな。
あ、はいはいはい。
感じなんですよね。そう。
ああ、そういうことか。
そうそうなんです。そこで分かっちゃうっていうのが。
はいはいはいはい。
まあでもちょっと、お互いに制服交換し合って、化けたりとかするんですけどね。クラスを。
パッと見、同じ制服着てると思ってたんですよ、ポスターから。
はい。
でも、言われてみると、タイトルと矛盾してるなっていうのを、確かにおかしいなって、なって、それ言われてから見たら確かに縫い方が違うなっていうのがあるんですけど、多分これ当事者からしたらこの色の違いってすごい差ですよね、これ。
いや、そうですよ。もう、明確にこう分かる形でなっちゃうというか、よりその引け目とか、なんかこう対立みたいな、はい、まあ、ちょっと喧嘩っぽくなるシーンとかもあるんですけど、こう昼と夜の生徒で。露骨にそのなんか階級社会じゃないですけど、そういうのがこう目に見えちゃうみたいな感じは、なんかすごい、まあ、嫌だなという感じもしますし、なんかそれがこう、まあ、今となったら良き思い出になってるのかもしれないですけどね。主人公たちにとってはとか、いろいろ思ったりもするような感じですね。
確かにね、またこの相手の女の子、憧れそうな見た目してますね。
いや、そう、そう。もう、優等生なんですよ、これがまたちゃんとね、本当に。
なんかもう見てるだけで劣等感刺激されますもん、ちょっと。
そう。そうなんですよ。なので、その夜間クラスに通う、そのメガネの女の子はちょっと、で、三角関係になるときに、男の子を巡って三角関係になるときに、まあ、ちょっと自分も昼のクラスの子ですよ、みたいな。感じちょっと嘘ついちゃったりとかするんですよね。まあそれが、あーみたいな感じになったりとかするのとかも、まあベタっちゃベタなんですけど、でも、そうやってしまう気持ちすごくよくわかりますみたいな。そういうのもすごいちゃんと描かれてるいい青春映画だなというふうに思いますね、本当に。はい。で、あと、これは映画と関係ないんですけど、この週末に歌丸さんのサイン会に行きまして、
お
う、
大阪の独立系の本屋さんで、モモブックスっていうのがあるんですけど、大阪のミニシアターのシネヌーボの九条の近くにあったりとか、まあ、あと、そこでいつもあの、僕が参加してるあの、九条怠け者会とか開催されてたりする本屋さんなんですけど、まあ、そこで歌丸さんの最近出されてた本のドキュメンタリーで知る世界の本のサイン会みたいなのがあるっていうので、ノリで行ってみようかな、みたいな感じで、急遽サイン会に行ってみたっていう話なんですけど、いやもうちょっとどれぐらい話せるか分かんなかったんですけど、いやもうなんかあわよくばこのラジオとかバーの宣伝してやろうかなみたいな、
なかなか強気ですな、
強気で行ったろうじゃないのみたいなって言ってたんですけど、まあめちゃくちゃ時間短くて何も言えませんでしたねっていう、もうめちゃくちゃ日和りましたっていう、
いやその勇気は出ない、その勇気は出ない、
ね、出ないなぁと思いましたね。まあでもちょっとだけ調子こいたことを言ってはいて、
ほう、
実はあの僕があの毎月やってる他の 映画の友達でやってる、あの、夜中のクロスレビュー。
はいはいはい。
ですね、あると思うんですけど。で、まあ、実は一回その、アトロクで名前が上がってまして、夜中のクロスレビューが。
おー、ほうほうほう。
あの、奥浜レイラさんがスペシャルパートナーをやってた回の時の、放課後ポッドキャストで、うん、はいはいはい、まあ、奥浜レイラさんが宣伝を、夜中のクロスレビューの宣伝をしてくださってて、まあ、奥浜さんも書いてくださってるんですけど、
うんうんうん。
その名前で上がったので、まあ、そのことは言っても良いかな、みたいな、というか、って思うので、そのことはちょっと言ったんですけど、
うん、
あの時、あの、ご紹介というか、名前が上がったあれに僕も書いてまして、みたいな、ことはちょっと言って、
うんうんうん、
ああ、そうなんですね、みたいな感じで、うんうんうん、まあ、特にそれからこう深掘りとかすごいされないですけど、ああ、そうなんですね、ぐらいな感じではあるんですけど、うん、
はい、
まあ、ちょっと、これでちょっと、なんていうか、まあ、よりこう、なんか名前覚えられてることはほぼないと思うんですけど、まあ、夜中のクロスレビュー覚えてくれたらいいな、みたいな、
うん、
感じに思ったので、まあそこはちょっとできた、達成できたかな、というふうに思ってるって感じでしたね。はい。そこは達成できたんですけど、ちょっとすいません。映画バーとラジオのことはちょっと言えませんでしたっていう。
いや、正直、どう返されても傷つくような気もするなと思って。
知らないと言われてもそらそうではあるんですが、傷はつきますしね。
うん。
うん。
なんか知ってるって言われても気疲れたなって、へこんじゃいそうだし。
あと何の回聞いたんだろうって気になって眠れませんしね。
そうそうそうそうそうそう。まあね、そうなっちゃうので、まあ、まあ言わなくてよかったかなとは思ってるんですけど、まあ、
うんうんうん
うん、
まあでも、まあずっとやっぱりシネマハスラーから、ずっとやっぱりなんていうか映画評とかは聞いてて、もう、やっぱり、ああいう映画の喋りの辞表というか、映画批評みたいなので、やっぱりこう、育って、できたところやっぱあるので、うんうん、本当お世話になってる人みたいなのになんかちょっと初めて会えたなっていう感覚はあったのでそこではすごい嬉しかったんですけど、
うん、
いや緊張しますよねやっぱね、うん、
だからやっぱり多くのね映画ポッドキャスターの結構なんていうか根っこにある
そう
のがねそうですシネマハスラーですもんね、
う
ん、
そうい
やもう直接的な系譜だと思いますよもう我々歌丸チルドレンだと思ってますもん、
うん
ね、
うん、
もう、影響受けてないですとか、とてもじゃないけど言えないし、うん、もうバリバリ影響受けてますんで、みたいな感じですよね。
そうっすよね。
うん。いや、でも、言おうとしただけでもすごいと思います、本当に。
本当に。
あ、まあ、あーってなりますもん、絶対。
わ、ね、かります。
ね、まあ、まあ、半分なったってことですけど、夜中のクロスリブのことは言えたんで、まあ、まあ、半分は達成できたんですけど、まあ、半分は、あーってなっちゃってたので、はい。まあでも、まあもしまたこういう機会があれば、今度はなんか宣伝できるかわかりませんけど、まあできたらいいですねって感じでしたね。はい。はい。今週はこんな感じです。
はい。大石さんいかがされてました？
まあ先週ちょっとお休みさせていただいてありがとうございましたというところからだと思うんですけど、まあ、あの、ドイツのベルリンに仕事で行っておりまして、一週間。
すごーい。
おー、すごいですね。
そうなんですよ。しかもまさか複数人で行くうちの一人に入れてもらったのかなって思ったら僕単独で行ってきたっていう。
え、そうなんですか？
はい。
すご
すごいですね。
あの、海外一人旅はガチで初めてです、今回。
なので緊張しますね。怖いですね。
はい。あの、めちゃ、でも全然準備とか本当バタバタで行ったんですけど、まあでも なんとかなりまして。
うん、
まあ、なんで映画はほとんど見る暇がなかったというところではある。うん、まあ、てかもう映画の舞台に似てたようなもんなんで、ある意味。
うん、いやー、そうですよね、
すごい。
うん、で、まあ、ちょっとだけベルリンの感想というか、あの、感じから言うと、やっぱり街並み違えなってのはすごい感じて。
あ、
街並みの違いが具体的にどう違うかっていうと、まあ、今年あの2月にニューヨークにも行ってるんですけど、
うんうん、
なんかその3つ比較するとすごい面白いなと思っていて、うん、東京って今年三原世代って映画ありましたけど、もうそこで描かれてた通りで、うん、なんか上書き保存っていう印象がすごいあるんですよ。
うん、
都市において。もうどんどんどんどん古いものを新しいものに埋め立てていくというか、
うん、
埋めるがゆえに積み上がっていくものがあって、で、その高さは高いんだけど、全然面影とかは残らないし、自分たちがやったことがどうこの世界に影響するのかも、ちょっとだんだん分かんなくなる、この浮遊感というか、そういう感じがあるなってのは、この辺、関東で仕事してでもちょっと感じるとこではあるし、まあ、東京ならではのある種感覚かなと思ってるんですけど、まあ、ニューヨークもドイツも両方とも違うのは、名前を付けて保存だなっていう気がして、
うん、
その、歴史っていうものを、まあ、 ある意味、ね、災害がない国だからってこともありえますけど、その、うんうん、積み上げた上に俺たちが立ってるっていうのを残していく文化がやっぱりすごい感じられる。で、ニューヨークは正直レガシーなんですよ、その歴史が、
うん、
はい、
俺たちがここまで築き上げてきた、ゼロから俺たちがここまで積み上げてきたんだっていうレガシーがもう物理的にある感じというか、
うん、
それが物理的に高い高さに立ってることによってシンボル、アメリカグレートっていうシンボルを示して、まあ、特にマンハッタンがそうって感じですけどね、
うん、
まあ、故にこう緊張感というか、その上に立たなきゃいけないっていう競争意識みたいなのがめちゃくちゃある街だなっていうのを感じたんで、逆にしんどいなとも思ったんですけど、
はい、
ドイツって、はいはい、まあ僕ベルリンに行ったんで、ドイツの首都ですけど、まあめちゃくちゃ結構ピカピカした新しい建物も建ってる中に、僕がちょうど泊まったホテルのすぐ近く、歩いて5分ぐらいのところに教会が建ってて、
うん、
で、その教会が多分中の絵の感じ的に中世ぐらいな時期に建ったであろう、ルネサンスより前なんじゃないかなぐらいな感じの壁画だったんで、
うん、
建ったであろう教会なんですけど、外から全然中の壁画見える。どういうことかっていうと、戦火の跡がバンバン残ってるんですよ。
うんうん、
要するにもうボロボロというか、明らかに爆発というか、空襲を受けた後のもの状態で残してある。
うん、
で、やっぱりそこがアメリカとドイツとのすごい大きな違いだなと思って、
うん、
歴史はある種の反省であり、そしてそれでもここの地で俺たちは生きてくんだっていうのを街の中全体から感じるんですよね。だから絶対消しちゃいけないっていう覚悟を感じるというか、
うん、
これを忘れちゃいけないんだっていう、そういう意思を感じるんですよね、
うん、
なんかその歴史に対する それぞれ日本とニューヨークとドイツのそれぞれの違い、もちろんそれは歴史的な背景っていうのが間違いなくあるんですが、それが街にこうやって現れるんだなっていうのがやっぱ歩いてて面白くて、
うんうん
うん、多分ヨーロッパの中でもドイツならではなんじゃないかなっていうのはすごい思ったので、そういう意味ですごいその印象に残るというか、この街の中で生きてたら人の考え方とか価値観もそれは変わるだろうなっていうのをすごい感じました。
そっ
か、面白いですね。
そっか、いや行ってみたいですね。なんかそういうの聞くとやっぱり、
うんうんうん、正直そこまでどんな街なんだろうとかあんまり調べずに、てか調べる暇がなかったんで最低限このぐらいかなぐらいのところまでしかあんまり見れなかったん、まあ、今回仕事っていうのもあったんでですけど、ただやっぱそれだけでも歩いてても感じれるものみたいなものたくさんあったんで、だから例えば映画においてどこを舞台にしてその映画を撮るかとかっていうことって、やっぱりそういう作品自体が、あるいは制作者側が持ってる歴史観みたいなものをすごいしっかり反映するんだなってことも思いましたし、それはその映画の外側である街並みだったり、そこに住んでる人たちの中にもおそらく根付くものなんだろうなっていうのをすごい感じました。
うんうんうん、いや面白いですね。あの日本って確かに古いものって全然残らないですよね。まあその観念とか、あるいはイベントとして残ってたりはするんですけど、
うん、
物理的なものとしてはほとんど残っていかないと思うんですよね。まあだからこそ古いものってすごくありがたがられるっていう側面もあると思うんですけど、
うん、
その古いものとか歴史っていうものが非日常に押しやられていく感覚もあって、うん、あるいはその晴れと毛の晴れになっていったりとか、
うんうんうん、
その日常に接続したものとしての過去ってあんまりないなって感覚はあるんですよね。
うんうんうんうん、
なんかそれをあの日常的に見るっていう、まあそれもニューヨークとベルリンの違いっていう、だからそのもう積み上げたものに対するプライドと、うん、あるいはその積み重ねたものに対する責任みたいなものが、うんうんうん、まあそれぞれの温度感であると思うんですけど、この違いすごいですね。あの東京、ニューヨーク、ベルリンの3点比較。僕、この3点を実際に行って比較してる人間、人生で初めて見ました。
ねえ。そうですよね。しかもそれをね、1年以内でやってますからね。
そうですね。多分、1年以内に行けたからこれだけ直接的に比較できるっていうのは間違いなくありますけどね。
ねえ。いや、すごいなぁ。
いや、本当そういう意味でも面白かったです。で、あの、映画についてですけど、その飛行機の機内で一応なんとか映画は何本か見れまして、
はい、
まあはっきり覚えてるのだけちょっと紹介しようかなと思うんですけど、あのまずマテリアリストという現代の映画、まあ多分ね日本でも公開予定、配給権は確か 配給会社が撮ってるはずなんで、公開される予定のはずなんですが、パストライブスのセリーヌ・ソン監督の新作ですね。
ねえ、これ、
はいはいはい。
これ見れたので、
はい、見てきました。なんていうか、すごい哲学的な映画だなって僕はすごい思ったんですけど、詩弁的で哲学的っていう感覚を受けたんですけど、
その
主人公がダコタ・ジョンソン演じる女性で、彼女が結婚相談員というか、まあ、結婚相談所に来る人をマッチメイキングするみたいな仕事をしてるんですよね。で、例えば女性から理想の相手の条件を聞いて、まあ、そこがまさにそのタイトルで物質主義的な、例えば身長であったり、年収であったり、顔立ちであったりっていうのを理想を聞いて、それに合う人を多少妥協させながら紹介させていく。で、うまくいったうまくいかないで会社がこう一喜一憂するみたいなところを、要はすごい恋愛のドライな面、現代におけるビジネスの中に取り込まれた恋愛の面っていうか、そういう産業の中で主人公は働いてるんですけど、本人は自分はあんまり結婚には興味ないって態度を最初は持ってるんですよ。で、そこにクライアントとしてペドロ・パスカルが来るんですよね。
うん。
はい。
で、彼はめちゃくちゃ金持ちなんですよ。で、その彼女はある意味その相手に無理だって言わせるためにすごい金も、まあ結構他の背景もあるんですけど、いい条件がいいわねみたいなことをなんとなくは思ってるんだけど、そこにペドロ・パスカルっていう本当に条件通りの人が現れる。うん、で、ダコタ・ジョンソンが演じる主人公にこう求婚をしてくるっていうところから物語が動いていくんですけど、一方で同時進行で数年前に別れた元彼、これクリス・エヴァンスが演じてるんですけど、
うん、
も現れるんですよ。で、その元彼は役者を目指しててめちゃくちゃ貧乏。
うん、
なんだけど、はい、なんとなく通じ合う。気持ちは、目はすごく通じ合えるところがある。なんならちょっと境遇も似てたりするんで、信仰は結構貧乏なところ出身だったりするっていうのがあるんですよね。まあ、ゆえに、お金を持ってる人がいいって条件は持ってて、そこに理想の相手現れるんだけど、さあ、じゃあどっちに行くのというか、そもそも恋愛とは何ですかっていう風にだんだんなっていくっていう話なんですよ。で、なんで哲学的かっていうと、まあ、てか、正直パスタライブスからまた三角関係の話なんだと思ったんですけど、なんというか、その、現代における恋愛観ってこうだよねってのを提示した上で、その上でじゃあ選ぶってなんだっけというか、その相手を選ぶ基準というか、そのどこをどう大事にしてってどうやって決めるんだっけっていうのを、なんかもう一度最初に立ち戻ろうとするというか、根源に立ち戻ろうとしてるような映画に自分は思えたんですよね。で、それをこう現れてくる二人の男性に対するこう対話劇の中で議論をしていくような格好になっていて、なんかそこがすごい見てて哲学的で面白いなっていう感じがした。なんであんまりねキュンキュンはしないんですよ恋愛映画なんですけど、ラブコメ求めていくとあれって多分肩透かし食らうような気がするんですけど、その恋愛とはなんだっていうのを今もう一度考えてみたい、現代においてもう一度考えてみたいっていう人にとっては面白いんじゃないかなっていう作品になってました。
ほー、
面白そうですね。
うん。多分ね、マリオさんお好きだと思います。
設定だけ聞く限りだと、むしろめちゃくちゃ古典的なロマコメ感があるなと思うんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。確かに、確かに。
でも内容はそういう感じじゃないっていう。
あ、でも確かにクラシカルっちゃクラシカルかもしれない。ですね、うん、その雰囲気であったりテーマ性だったりあるいは語り口みたいなものはめちゃくちゃクラシカルな、うん、それこそ本当白黒映画かって思うぐらいな古風な感じはあるかもしれないです。だから唯一違うのはその恋愛観の現代性という部分かなという気がして、条件がいい人のマッチできるということが、まあ、ある種結構もう当たり前になっている、まあ、日本でもマッチングアプリってもうほとんど恋愛の多分主流にもうなってると思うんですけど、そういう恋愛観が当たり前になった、要は買い物をするかのように恋人を選べるようになった世界の中で、恋愛ってなんだっけっていうのをもう一回考えてみませんかって作品にはなってるかなっていう。
うんうん。うんうん。
なるほどな。
なるほど。確かに言われてみると、どっちもマッチしてる、なんですよね。
うん、
それ。
うんうん。そうそうそうなんですよ。
どっちもその条件に対してマッチしているっていうことだから、その、そう見ると面白いというか、
うん、
なんか天秤のかかり方がなんか面白いなってちょっと思いましたかね、うんうん、そう捉えると、
うんうんうんうんうんうん、ちょっとこれはね、もし公開されたら オープニングトークでさらっとでもいいんでそれぞれのご感想を聞いてみたいなってすごい思いました。
あーなるほど。
はい。でもう一作ちょっとだけ話したいのが市民捜査官ドッキってこれはもう2024年に公開された映画なんですけど、これってご覧になられてます？
う
ん、
名前だけですね。
僕もそうですね。名前だけ聞いたことあるなって感じですね。
そう。で、僕も同じくだったんですけど、全然公開時、まあいいかなと思って見逃してる作品だったんですが、まあ韓国映画でして、まあ、実話を元にした詐欺に遭った主婦が、その詐欺集団のボスを捕まえるまでの話なんですけど、
うん、
めちゃくちゃ面白いです。
韓
国映画やっぱりすごいってなりました。
うんうんうん。
そう。まあ、主人公である、まあ、おばちゃんが火事にあって、で、家を失っていて、で、そこに、ある詐欺集団からもある意味、騙されちゃうような形で、数千万取られちゃうんですけど、でも、返してくれって言っても難しいし、で、値段が高いんですけど、数千万ウォンって。とはいえ、警察が相手にする価格ではないぐらいな感じなんですよ。
うん。
で、ああ、じゃあもう、どうしようってなったところに、そのかけ子である、まあ、あるいは犯人側、ですよね。から、うんうん、助けてくれっていう連絡が来るんですよね。
うん、
で、どうやらそのかけ子はいわゆる闇バイト的なもので、
うん、
はいはい。
中国のとある場所に監禁されていて、そこから脱出したいんだ。だからこいつらを警察に突き出してくれっていうのを言うわけですよ。で、そこから、その子とおばさんのバディで、なんとかこの闇組織というか、闇の詐欺集団と戦っていくって話になっていくんですけど、
うん。
詐欺集団側のノワールのちょっと怖さはさすが韓国映画っていうもうバイオレンス、うん、ザ・バイオレンスって感じで、それに対するそのおばちゃん仕事場の職場にいる3人のおばちゃん仲間3人でそのチンタオ中国にチンタオまでその捜査に行くんですけど、なんかそこのコメディ感が交互欲のように迫ってきて風邪ひくわってぐらいなテンション感なんですけど、でもだからこそ見てられるって感じの映画でもあって、でしかも最後にはその結構コメディかなって思いつつ割と切実な部分もしっかり描いてくれる、
うん、
例えばもうおばちゃんとはいえもう後には引けない状況、まあ、金銭であったり生活面での苦悩であったりとか、あるいは騙されてきちゃったかけ子にさせられてる男の子たちというか、うん、その若い子たちの地獄であったりとかっていうところはかなり敬意を持ってるか切実に描いているような気がしていて、でそこに警察側も頑張ってこう入ってこうとするんだけど、それがなぜ入れないかっていう理由付けのあたりとかもまあうまいなっていう、まあ実際実話を元にしてるのであれってもちろんかなりフィクションは踏んでますけど、でそこにこの韓国の人たち、まあ主人公たち韓国で、でかけ子も韓国人なんですけど、その舞台が中国になってくるんで、そこの言語の壁みたいなものも少し出てきたりとかして、いやー映画うめえなっていうめちゃくちゃ面白かったです。
いや、やっぱ、韓国映画はその寒暖差がうまいんですよね。
いや、そうなんですよね。
で、日本はあんまりその寒暖差うまい作品はあんまりない印象なんですよね。
うん、うん、うん、うん、うん。まあ、それこそこの前紹介したというか、話した愚か者の身分とかは、ノワールとしては確かにいいんですけど、うん、コメディにそこから寄せられるかっていうと、ちょっとそういうテンションではないって感じでしたもんね。
うん、うん、うん。
なんかそれをやっぱり成立させる、画面の力というかお話の構成力みたいなものはさすがだなと言わざるを得ないなと今回改めて思いました。
うん、うんうん、そうです
ね。 そんな面白そうなんやって全然知らなかったですしてかいわゆる闇バイトとかめっちゃ今問題になってるというか、もうめちゃくちゃなんというか話題って言ってあれですけど、もう今直近でで問題になってることをいち早くこう取り入れてエンタメにしてる感じとかもやっぱさすがですよね、うん、
うん、そうなんですよね。2016年に起きた事件なのでそのタイムリーさ的には少し前の話ではあるんですけど、それを現代というその時代性みたいなものにもしっかり紐づけていて、いやー本当に成熟してるんだなってことを感じさせられましたね。
うん、
これもおすすめです。
なるほど。
はい、今週こんな感じです。
はい。僕はですね、今週見た映画としては、まず、取り憑かれ男と、ガールズバンドくらい後編と、平場の月を見たんですけど、まあ、ガールズバンドくらいに関しては、まあ、前編をかなりの熱量で語ってたので、後編も当然見に行ったって感じだったんですけど、いや、まあ、良かったですね。で、 見ててちょっと思い出した作品があって、あんまり関連性はないんですけど、セッションをちょっと思い出してたんですけど、
ほう。
ああいう、こう、激しい内容とかじゃなくって、いやもう、お前らそれは売れれへんてっていうのを見てて思うんですよ。
ああ。
で、登場人物がマジで反骨心モンスターなんですよね。もう絶対になびかねえ、みたいな。まあ、そういう商業主義なことはあります。その商業主義に勤めてる人間のことも否定しませんっていう、ライバルとして、ガールズアイドルロックバンドみたいな奴らが、ライバルとして出てくるんですけど、そいつらのことは認めます。が、私たちはなびかねえって言って、もう、どんどん逆行していくんですよね。
ほう。
で、もちろんそれは崇高だし、素敵なことだと思うんですけど、それは売れへんって思うんですよ。ただ、ロックってそうあってほしいっていう我々の願いがそこに重なってるとも思うんですよね。
うんうんうんうん、
もちろん現実はそうじゃないかもしれないけど、はい、本当にその反骨に反骨を積み重ねた先にあるものを目指してる人間がいてほしいみたいな願いがそこに重ねられてるなと思って、うん、いや、もうお前ら売れへんってって、でも、でも美しいなって思いながら見てましたね。はい、
うんうんうん。
ちょっとその内容的には、その主人公の同級生とか、あるいは父親との関係っていうものが描かれるんですけど、僕はもうちょっと突き放してくれた方が好みでした。はい。うんう
ん、はいはい。
もうとことん社会からはみ出していく存在であってほしいさがちょっとあったんですけど、まあそこはある程度、軟着陸と言いますか。でも、売れ線にはとことん抗いますみたいな。はい。まあ、なかなか興味深い映画だったなと思ったんですけど。あと、もう触れたいのはね、平場の月なんですけど。
お
もうね、コテコテなんですけど、僕、この映画大好きなんですよね。
お
で、内容的には、まあ、監督が同じ方っていうことで、花束みたいな恋をした。
はいはいはいはい。
思い出しつつ内容は、黄昏流星群です。もう、中年の恋の話なんですけど、
はい
はい、もう僕、まあ主人公たち50代なんですけど、まあ僕41歳で今、もうすぐ42になるぐらいなんですけど、もうね、なんかわかるんですよね。
お
う
お
う
お
う、もうわかってしまうんですよ。でもそれがね、よくって、ただ見てて思うのは、恋愛って、いくつになってもダサいし、キモいんだなって思うんですよね。
はいはい。
でも、それがいいなって思って。
うんうんうん、
で、主人公が、坂井正人さんが演じてるんですけど、まあね、良くない格好の付け方するんですよ。いや、ここは男の俺に格好つけさせてよって言って、酒場で怒ろうとするとか、いや、もう、それさ、みたいな、もう、やめようぜ、みたいなの思うんですけど、なんかね、いじましんですよね。ダセーし、ちょっとなんやったら気持ち悪いなって思っちゃう部分もあるんですけど、当然自分の中にもある何かだから、そういうのって。自分に照らし合わせた時にないことはないな、みたいな感覚もわかるし、それそのものじゃないにしても、別のケースで現れてる自分のダサさって絶対あると思うんで、いやーもう、ダセー中年たまんねえ、みたいな感じで見てたんですけど、はい。あと、まあ、花束みたいに重ねられるのは、まあ、かつて、二人で共有した歌をもう一度聴くっていうシチュエーションがあるんですよ。これってまさに花束みたいで描かれたファミレスシチュエーションだと思うんですよ。そのファミレスシチュエーションが本作では居酒屋になってるんですよ。
ああ、中年ですね。
はい。中年すぎるんですけど、ただ、花束みたいなは、まだこれから何者かになる可能性がある20代の若者2人の、それでももう戻れない過去っていうのを思うって話なんですけど、この話はもう今から何者かになれる余地なんて残ってない50代の2人が戻れない過去に関して思うっていう話になってて、その戻れなさの質が違うんですよね。
はいはいはい。
まさに平場も華やかな舞台ではない場所にいて、うん、そこから月を見る話なんですよ。もうね、見ながらね、うっとりしながら見てて。
あー、いや、やっぱいいんだなというか、はい、 予告編の段階で、これはなんか良さげだぞ、みたいなというか、うん、特にあの、はい、星野源の曲ですよね。
はいはいはいはい、はい。行き止まりね。
ちょっとね、初見であの予告編で曲聴いた時の、あ、名曲って感じ、うん、すげえなと思って、
うん、
もうちょっとそれだけで見たくなってたんですけど、
うんうん
はい、あ、なんかちゃんと面白い映画っぽいですね、どうやら。
いや、あの、いや、コテコテっすよ。コテコテ、マジで。うん、なんだけど、うんうんなんだけど、もう、これでいいやってなってたというか、うん。うん。あとね、主人公がね、印刷会社に勤めてるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、僕、働き始めた最初の会社、印刷会社だったんで、あ、わかるというか、僕はその印刷工場の部門じゃなくて、どっちかというと DTP とかの制作の方にいたんで、うん、直接じゃないんですけど、
うんうんうん、
その印刷会社の工場とか、あるいはその、製版の部門に関わってる人の雰囲気めっちゃわかるなと思って あの時出会った人たちやみたいな話
あなるほど
もうなんかそこも含めてね、
うん、
すっごい良かったですねもうね枯れた話もう枯れていく人間の話もいいなと思ってただ、うん、もう戻れない過去って別に50代だろうが20代だろうが年齢関係ないと思うんですよう
んうんうんうん、
10代の子供だって戻れない過去って感じてるはずだから、その表面上の描かれてることが直接自分とは関係ないことだったとしても、戻れない過去っていうことそのものは普遍的な感情移入できる事柄なんじゃないかなと思うので、まあもちろんその僕みたいなこれから50代になろうとしてる人間はもちろん刺さると思いますし、うん、別にいくつの方が見ても思うとこがある作品なんじゃないかなと思って、いや、おすすめしたいですね、これは。
なるほど。
はい。
なるほどな。いや、見なきゃな。これちょっと見ますね。
そう、はい、ちょっと気になってて、平場の月結構僕、プロモーションがいいなと思ってるんですけど、
はい。
あの、ショート動画のプロモーションで、あの、小説の字の文と実際の映画のシーンを重ねながら映すっていう、プロモーションをやってて、あとあんまり原作もの映画って割とこう、プロモーション出てますけど、作の小説の字の文が出しながらそういう風に映画をこう出すっていうのってこれまであんまなかったなと思ってその辺もちょっとね、うん、実は発明してるところはある気がしてるのではいあの見に行こうかなと思ってるっていうのとあとあの星野源の歌ちょっとだけあの僕あの歌はドイツベルリンでめちゃくちゃ聴きまくってたんですけど、
はい、
あの単純に星野源ファンなのであの歌のタイトルがうまくて
ほう
行き止まりで英語タイトルデッドエンドなんですけど、
うん、
あれひらがなになってるじゃないですか、
はい、
はいはいはい
だから普通の意味での行き止まりっていう意味とあと息が止まるつまり本当に死ぬっていう意味でもあるっていう、
うんうん、
あ
意味合いにダブルミーニングになっていてなんで英語タイトルデッドエンドとしっかり実はこうしてるんですよね
はいはいはいはいなるほどね
でその上で歌はもう死生観の歌でしかないのであの歌
そうですよね予告編で使われてないパート聞いたら結構怖いこと言ってなっていう感じでしたよね。結構呪いとか出てくるのびっくりしていきなり、えっていうか。
そうなんですよ。しかもなんか、こう天国とかそういうものすらなくて、ただ塵になって消えるだけだから、うん、全て何も残らないからっていう凄まじい死生観語ってて、もうここ最近の星野源がずっとそうなんですけど。
う
ん。
なんかこれが最後に流れる映画、どんな映画なんだろうってすげえ思いながら楽しみにしてるんでそのコテコテの後にこれが流れた時にどういう感情になるのかはちょっと気にはなってます、
うん、ぜひ、はい、僕はもうこの映画むちゃくちゃ好きなんで
なるほどいやちょっと楽しみだなはい見てきますこれは、
うん、
はいではそんな感じなのでテーマトーク入っていきたいと思います